今朝はマルコによる福音書から私順番に話しておりますので、マルコによる福音書5章21節のところからこの最後のところまで、この箇所からカイド・ズカサの娘の生き返りと長血を12年患った女性のこの出来事から学んでいきたいと思います。どうぞマルコの福音書のですね、9章22節23節をご覧ください。マルコ5章22節23節であります。マルコ5章22節23節一緒に読みましょう。3、はい。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。アーメン。私たちが今日まず学びたいことは、神様は体当たりで近づいてくるものを喜ばれるということです。イエス様のところに近づいていった人たちはたくさんありましたけれども、本当に体当たりで必死にイエス様に近づいていったものがイエス様から恵みを受け取ることができたんです。アメリカのオーラル・ロバーツ大学というキリスト教の総合大学を創立したオーラル・ロバーツという方がありますけれども、このオーラル・ロバーツ先生がですね、まだ若かった時に、その町でですね、名士と呼ばれる方がありました。非常に、ビジネスで成功して、そして大金持ちになっていた人がありました。で、ある時、海岸のところを散歩していましたら、この町のよく知られた名士の人が、小舟に乗っていたので、声をかけて、人生で成功する秘訣は何ですか？そう聞いたそうです。そしたら、乗りなさいと言われて、その小舟に乗せてもらってですね、少し行ったところで、この水を見てごらんと言うから、頭を下げて水を見たら、いきなり頭をぐっと押さえつけられて、もう溺れるかと思うぐらい、ずっと、もう息もできない状態にされてですね、頭を持て上げて、やっと顔を上げたと思ったら、またぐわっとまた沈められてですね、それを何度か繰り返されたそうですけども、その後、この町の名士なる人が言ったそうです。若者よ、あなたは息が苦しくて死にそうな思いをしたと思うけれども、その時必死になってあなたは頭を上げようとした。その必死さを覚えておきなさい。そう言って、このまだ若いオーラル・ロバーツ青年に教えたそうであります。私たちの人生において、時に私たちが何か貴重なもの、大事なものを手に入れるためには、やはり必死さ、真剣さというものが必要であります。今日このマルコによる福音書の5章に登場してくる二人の人物があります。一人は街道司であります。もう一人は長血を12年間患っていた女性でありました。この二人に共通していることは、必死でイエス様に近づいていったということであります。この街道司はユダヤ教の街道司でありますから、ユダヤ教徒の人たちから尊敬をされている人たちでありました。また律法学者パリサイ人たちと交わりのある人でありました。でイエス様のことを群衆は嬉しく思い、イエス様の御言葉を聞きたいと思って、イエス様にの周りに近づいていき、イエス様の奇跡、癒しの御業を見たいと思って、イエス様のところに行っていました。ところが律法学者やパリサイ人は、イエス様が律法学者パリサイ人に対しては非常に厳しい言葉をかけておられましたから、あなた方は偽善者だ、白く塗った墓だ、もう外は綺麗だけど内側はもう汚い。もう、あなた方は放縦と欺瞞で満ちている。まあ、いろんな言葉で、律法学者、パリサイ人に対して、イエス様は厳しいお方でした。ですから、この律法学者、パリサイ人たちは、イエス様のことを非常に批判的に話すようになっていました。ですから、街道司が、イエス様に近づいていくということには、それは このプレッシャーがあったわけです。人を恐れる、恐れても当然な雰囲気というものが当時ありました。しかし自分の娘が重い病気になって死にかかっていて、もうこのままでは娘の命がないと思ったときに、この街道司はイエス様のところへ近づいていったんです。あのイエス様にお願いしたら、自分のこの死にかかっている娘が癒していただけるかもしれない。そう思って、もう一途の希望を持ってイエス様に必死に近づいていったわけです。なぜこの街道司はイエス様に必死で近づいていくことができたでしょうか。12年間長血を患っていた女性が必死でイエス様に近づいていく姿がこの後に書かれていますけれども、なぜ彼や彼女はイエス様に必死になって近づいていったでしょうか。それはイエス様の素晴らしい噂を聞いていたからです。今日私たちが第2番目に学びたいことは、イエス様についての良い噂を私たちは流さなければならないということであります。この街道司、また12年間長血を患っていた女性の耳に入ってくるほど、たくさんのイエス様についての良い噂が飛び交うようになったんです。イエス様という方は素晴らしい方だ。イエス様はもしかしたら私たちが待ち望んできたメシアかもしれない。キリストかもしれない。あの方の言葉は恵みで満ちている。あの人はもう盲人の目を開いている。足の生まれつき足の立たない人を立てている。死んだ人をもう生き返らせる。そういう方だ。その噂で、街道司、また12年間長血を患っていた女の人にまでも、イエス様の素晴らしさが伝わっていったんです。信仰というのは、ローマ書10章17節によりますと、聞くことから始まります。信仰は聞くことから始まる。聞くことは、イエス・キリストの言葉によると書かれています。神の言葉から信仰がやってくるんです。イエス様のについての証から信仰が湧き起こってくるんです。ですから、クリスチャンとして私たちはイエス様について、教会について、良い噂を立てるようにしようではありませんか。もし私たちが悪い噂を立てるならば、人々はイエス様のところに真剣に来ようとはしません。私たちがイエス様の良い噂を流していくということが大切であります。25節。そこに12年の間、長血を患っている女の人がいた。26節。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。27節。彼女はイエスのことを聞き、あります。アーメン。私たちも誰かにイエス様のことを分かち合うものでありたいと思います。この女性は大変な試練の中にありました。12年間長血を患って、なんとか良くなりたいと思って、この病院に行き、あの病院に行き、いろんなお医者さんに診てもらいました。そして、悪徳医師に引っかかってしまって、もうたくさん法外な金額を要求されて、それでも良くなりたいのでお金を使い、とうとう彼女は一文なしになってしまって、そしてもうこれ以上お医者さんを探してどこにも行くことができない。そういう中で起こってきた希望はイエス様のところに行くということでありました。それで彼女はイエス様に近づいていったんですけども、彼女はユダヤ人としてどうやら聖書に関する知識があったようです。イエス様の衣に触れば、触れれば自分は癒されると彼女は信じたんです。あの民数記の15章37節から41節のところを見ますと、民数記の15章37節から41節あたりですが、神様はイスラエルの人々に対して命令を与えておられます。それは、この上着の四隅に房をつけるということでした。そして、その房に青い紐をつけなさいということでした。房は、 神様の命令、神様の戒め、神様の言葉を象徴していました。青い色は天の色です。神様を象徴している色です。神様の命令、戒めを象徴しているものを上着の四隅につけなければならない。ですからイエス様が来られた時代の男性たちは、その上着の四隅に房のついた衣を着ていました。当然イエス様も着ておられたんです。今のユダヤ人の人たちは、この衣の四隅に房のついた着物を着る代わりに、祈りのショール、タリトと呼ばれる祈りのショールを祈りの時に頭からかぶって肩を覆うようにしてこう身につけています。その四隅に房がついているわけです。で、このマルコの福音書では、あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからであると28節にありますが、マタイによる福音書の9章を見ますと、あの方の衣の房に触れば私は癒されると彼女は考えていたんです。どうぞ、マルコの福音書5章に何か挟んでおいて、マタイによる福音書9章をお開きください。マタイによる福音書の9章。9章の20節、21節。ここ皆さんでご一緒に読んでください。よろしいでしょうか。3、はい。ありがとうございます。この9章20節を見ますと、最後に、その衣の房に触れたとあります。イエス様の、ただお着物に触れたというんじゃなくて、衣の房に触れたわけです。この房というのは、ヘブル語では翼とも訳せる言葉です。端とも訳せる言葉です。この衣の端に、この房が取り付けられていました。で、この房は先ほど言いましたが、神の言葉を象徴しているんです。マラキ書の4章の最後のところ、旧約聖書のマラキ書、一番最後の書物の4章のところにも、私の名を恐れるあなた方に義の太陽が昇り、この義の太陽はイエス・キリストを象徴している言葉ですが、その翼には癒しがあると書かれています。私を恐れるあなた方に義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、子牛のように跳ね回ると、マラキ書の4章のところに書かれています。その翼、翼に癒しがある。この翼は神の言葉を象徴しているんです。エゼキエル書を見ますと、あの、死聖所の中にあった契約の箱の、ところのですね、契約の箱の上に、ある。急に忘れました、ね。あの翼を広げている。ごめんなさい。ありがとうございます。ケルビムですね。はい。ちょっと若干睡眠不足で、頭が回っておりませんが、ケルビムの翼の間から語られたということが書かれています。翼というものは、神の言葉を象徴しているんです。イザヤ書40章31節でも、主を待ち望む者は新たに力を得、わしのように翼を買って登る。走っても耐えます。歩いても疲れないとありますが、翼を刈るということは、神の言葉を口に出し告白することなんです。私たちが神の言葉に立ち、口に出し告白するということは、まさに翼を刈ることで、私たちが目をこの地上の現実の問題、この地上から目を離して神の言葉の世界に入っていくときに、私たちは引き上げられていくんです。いずれにしましても、この女性がイエス様に近づき、掴んだその衣の房は神の言葉を象徴していた。で、触ったと書かれていますが、ギリシャ語ではハプトーという言葉が使われています。これは握りしめたという意味の言葉です。英語の言葉でグラスプという言葉がありますけれども、ただタッチしたということ以上に、グラスプ、握りしめた。彼女は神の言葉を握りしめたんです。その時にイエス様から 力が流れ出ていったんです。イエス様に触れていた人たちはたくさんあったんです。大群衆がイエス様を取り囲んでいたわけですから、たくさんの人がイエス様に触れていたんです。にもかかわらず、イエス様から力が流れ出ていったのは、この12年間患っていたこの女性に対してでありました。もう一度マルコによる福音書に戻っていきましょう。マルコによる福音書5章の30節31節、このところどうぞ私と交互に読んでください。イエスも自分のうちから力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。アメン。本当にたくさんの人がイエス様に触れたはずです。ただイエス様の近くに来るんではなくて、信仰を持って私たちはイエス様に近づくことが必要です。信仰を持って近づくということは、神様の言葉に信頼して近づくということです。ですから私たちは、本当にこの神の言葉に親しむようにしましょう。聖書を開いて読むときも、イエス様今日私に語ってください。イエス様あなたのお言葉をください。イエス様今日お言葉を持って私に近づいてください。そういう祈り心を持って聖書を開くんです。そして聖書を読んでいくと、全然祈らないで読むのと、祈って読むのとでは全然違います。神様の語りかけを私たちは聞くことができるんです。どういうわけか神様がある御言葉を印象付けてくださいます。そして私たちに必要な御言葉として与えてくださるんです。ですから、飢え渇きを持って、そして神様を求めて、御言葉を開き、御言葉に親しみ、また、目の悪い方はメッセージを聞いたり、あるいは御言葉のテープを、御言葉、今テープじゃないですね、CD を聞いたり、この御言葉に耳を傾けるときに、信仰はやってくるんです。信仰は聞くことから始まる。信仰は御言葉を読むところから始まります。そしてそれはイエス・キリストの言葉によるんです。この12年間長血を患っていた女性は絶望的な状況の中から必死でイエス様に近づいていった。そしてあの衣の房を触った人でありました。もう一つ注目しておきたいのは28節。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。まず彼女は心でイエス様のあの衣の房に触れば私は癒されると思っていた、考えていたんです。そして客中を見ると28節のところ、食欲言っていたとあります。実は彼女は小声で自分に言い聞かせながらイエス様に近づいていったんです。私があの方の衣に触れば私は癒される。あの方の衣の房に私は触れば癒される。そう言いながら、そう信じながら彼女は近づいていって握りしめたんです。その時にこの御業が起こりました。詩編107編20節。主は御言葉を送って彼らを癒された。と書かれています。主は私たちを求める時に御言葉を送り、信仰を励まし、私たちに心の癒し、体の癒しを与えてくださいます。私の知っている何人かの牧師先生たち、うつ病になられたときに、神様の言葉に信頼して自分を励ます神の言葉を手に握って、暇さえあればそれを出して口にし、暗記し、そして励ましを受けていきました。そのときに薄皮を剥がすように、もうだんだんと良くなっていって、うつ病から解放されたという何人かの方の証を読んだことがあります。神様の言葉が私たちの内側に入ってくるときに希望がやってくるんです。光がやってくるんです。ですから私たちは主に信頼していこうではありませんか。さあ、街道塚さの人の話に戻したいと思いますけれども、そうですね、34節から36節まで、マルコ5章34節から36節まで、私と交互に読んでください。 イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。イエスはその話をそばで聞き、街道姿に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。アメン。娘が死んだということです。もうこれで本当に絶望的な状況がやってきたわけです。ですから、もうイエス様を煩わす必要がないんじゃないですかって言って、使いがやってきたわけですけれども、イエス様は、この状況の中で街道姿に恐れないで、ただ信じていなさいと語られたんです。人間的には全く絶望的な状況です。およそ希望のない状況です。でもイエス様が恐れないで、ただ信じていなさいと語っていらっしゃるんです。今朝皆さんの中にも、どんな理由かわかりません。健康上の理由か、経済的な理由か、何かの問題。全く人間的には絶望的。希望がない状態があるかもしれません。でも今朝イエス様があなたに語っておられるのは、恐れないで、ただ信じていなさいというお言葉であります。恐れないで、ただ信じていなさい。イエス様こそが、現在と将来において、命を握り支配しておられるお方であります。命も死もイエス様が支配してくださっているんです。イエス様が許しておられるうちは私たち生きることができます。ですから生かされているときは、イエス様は感謝します。まだ私にこの地上にいる理由があると思って私を生かしてくださってるんですね。あなたのために精一杯生きますと。私たちはこの地上の人生を本当に神様の前に感謝して生きようではありませんか。もし私たちを召してくださるんであれば、私たちは主と共にいることになるんです。そして主と共に永遠の時を過ごすことになるんです。イエス様が生と死を支配していらっしゃるお方であります。この街道司の家に行き、そしておっしゃいました。39節。中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入っていかれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム。脚注にあるように別な訳ではタリタクミ。今まで私たちが読んでいた聖書ではタリタクミになっていたと思いますが、訳すと少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。42節。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。アメン。イエス様が命を支配しておられるお方であるということを私たちは覚えたいと思います。横浜のある姉妹でありますけれども、小学校5年生の時に骨髄炎にかかりました。で、5年間、いろんなお医者さんにかかったんですが、骨髄炎だとわからなかったんです。それでどんどん悪くなりましたけれども、6年目の時に骨髄炎だと分かりました。もう、小学校5年生から寝たきりになってしまいました。もう、足が動かない。そして、ももの方からだんだん、膝の方にかけてですね、痛みが増す。そして、天気がいい、気温が高いと余計痛みが増すので、アイス飲んで冷やしたり、氷で冷やしたり、冬でも冷やさなければならないという状況でした。この、骨と骨髄のところに、バイ菌が入ってですね、ウミが出てくる、大変な病気で、お医者さんが、もうこれは、切断しなければなりませんね、と、言われたほどひどい状況になりましたが、彼女が入院した、その病院の病室に、クリスチャンの方がありました。このクリスチャンの女性を通して、イエス様を信じる信仰へと、彼女は、導かれたんです。そして、彼女がイエス様を信じたときに、不思議なことに、彼女はもう一度立ち上がって、そして捕まり立ちしながら あるいは松葉杖をつきながら歩くことができるようになったんです。イエス様を信じるということは素晴らしいことです。復活の命が私たちの内側に注ぎ込まれて働くようになるんです。しかし、松葉杖なしには彼女は歩くことはできない状況でありましたけれども、リバイバルクルセイドというか、リバイバル聖会が、東京で開かれた時に3日間彼女はそれに通ったそうです。そして3日目の時に聖霊様が触れてくださって、彼女は松葉杖なしで歩くことができるようになったんです。でも、まだ片足が短い状態で、つま先で、歩く。松葉杖なしで歩けるようになったけれども、つま先で歩いたり、また、家の中でも、片方だけサンダルを履いて、短い方と、普通の足の方ですね、合わせるようにしていましたけれども、彼女は、夜11時頃、主の前に出て、聖書を読み、そして神様に祈り、賛美していた時に、聖霊様が望まれて、彼女は聖霊に満たされました。そして、今まで語ったこともない異言が出てきたんです。それで彼女はしばらく異言で祈っていました。そして、夜中になったので彼女が眠ったわけですけれども、次の日にもう一度、死の前に出て、そして、お祈りして、異言で祈ってた時に、その異言が急に変わって、足りた組という言葉に変わったそうです。足りた組って、どこかで聞いたことあるなと思って、いろいろ彼女が調べて、このマルコの5章の41節に、その言葉を見出したわけです。あなたに言う、起きなさいと。その言葉を読んだときに、あ、これは主が私に語ってらっしゃるんだと、彼女は理解して、そして、立って歩きながら神様を賛美したそうです。すると、かかとに力がやってきて、短かったその足が伸びてきて、そして両足同じ長さになったそうであります。そのようにして段階を経て、彼女は癒されたという証を書いておられました。足りた組。あなたに言う、起きなさい。私たち、霊的な意味で、また肉体的な意味で、神様が今朝私たちに励ましていらっしゃると思います。イエス様は、イエス様を嘲笑う人たち、不信仰な人たちを外に出して、そして本当に信仰を持っている自分の側近の者だけを連れて、この娘のところに行って、12歳の娘に足りた組と語られました。この前、先週広島に帰ってきまして、水曜日の夜は、私の、故郷の、私の田舎のすぐ近くの三好市というところにあります、三好シティバイブルチャーチというところで、KBI 卒業後に半年間奉仕したことがある教会だったんですが、41年ぶりにですね、そこの先生、ぜひ広島に来られるなら来てくださいと言われて、そして集会を持ってくださいと言われて、水曜日の夜集会を持ったんですけども、懐かしい方々がまだいらっしゃってですね、そして今長老になっている方は11人お孫さんがあるんですけども、普段教会に来ない息子さん、お孫さんたちにもですね、小山牧師が、ね、久しぶりで来てくれるから、みんな来なさいって言ってですね、みんな引き連れて、そして来られましてですね、結構水曜日の夜にしては、大勢の人たちが集まられたんですけども、非常に懐かしい時を持ちました。で、この末宗牧師が、次の朝は私が、広島市内のですね、ちょっと田舎の、まあ、田舎とか山の方にある、今病院に入院してるんですが、もう老人ホームの方にはもう、帰っていけなくてですね、もうそちらは出て、もうこの病院で最後まで面倒見ますから、もうここにいなさいって、まあ、そういう病院で、まあ、そこに、いまして、今94歳なんですけども、まあ、見てて、この春行った時も、もう今年がちょっと危ういかなと思いまして、今回行ったわけですけども、何しろ不便なところにあるので、この、末宗牧師がですね、私運転して、小山先生一緒に行ってあげますよって言われてですね、これまで、三好市からずっと広島市のその郊外にある病院に連れて行ってくださったんですけども、今回は、 私、兄夫婦と意図的に一緒に行かないようにしたんです。兄夫婦がいると、母はですね、ものすごく気遣うんですよ。で、イエス様のことは、とても話しにくい状況が起こってくるんです。ですからもう今回は、兄とはもう後で連絡を取ろうと思いまして、まあ実際後で取って一緒に食事をしたりしてから帰ってきたわけですが、まあ母のところに行って、まあなんとか耳も聞こえるし、そして言葉も少しだけ出すことができるもんですから、母にもうイエス様のことをお話しして、信じるようにもうここで導きをしなくてはと思いましてね。ちょうど今、ルツの選択、エステルの決断というので、安食先生の本を読んでますけども、その第3課かなんかのところに、先生の教会のメンバーの、お父さんだったでしょうかね、ユーさんという形、ユーという頭文字にして、出てくる方ですけども、もう、死の間際ですね、亡くなる4、5日前に、イエス様を信じられた方のことが書いてありますけども、まあそれね、非常に知恵のあることを語ってらっしゃったんです。で、安食先生、こう、そのメンバーの、お父さんを導かれたんですね。お父さん、幼稚園に入るときは幼稚園に入る準備をしなきゃいけません。小学校に入るときは小学校に入る準備をします。結婚するときは結婚する準備をします。この地上を離れて天国に行くには天国に行く準備をしなきゃいけません。それにはイエス様を信じる必要がありますと言って、イエス様のことを短くお話しして、そして、天国に行く準備をしましょう。イエス様を信じませんかって。で、まあ、それで導かれたんですね。まあ、それを思い出して、私の、母にもですね、お母さん、天国に行く準備しなければならないよって言ってですね、そして短くイエス様のことを話して、信じますかと言いました。アーメンと言いましたので、私お祈りしてですね、そして、また一緒に行ってくださった牧師にもお祈りしていただいて、帰ってくることができたわけですけども、本当に、イエス様というお方が、命と死を支配しておられる方だということを私たちは覚えたいと思います。ある牧師さんが書いておられましたけども、とっても元気なお父さんだったんですが、退職間近になって、奥様を癌で亡くされたんです。まあ、この牧師のお母さんになりますけど、そしてその翌年には、この方のおばあちゃん、まあ、お母さんを亡くされたわけです。奥さんとお母さんを本当に2、3年のうちに亡くされて、寂しい生活になったわけですけども、でもまだ、定年したばっかりですから元気がいいですので、車であちこち出かけて行ったり、海外旅行したりして、まだ人生を満喫するんだと言っておられたんですけども、癌が見つかって、前立腺癌か何か見つかって、そしてまた、パーキンソン病が少し始まって、また、入れ歯になってしまって、そして、食べるものも、何でも食べれるという状況じゃない。そして、旅行もしたいけれども、行くことはできない。だんだん弱ってこられて、とうとう、この、牧師先生がお父さんを引き取られたそうです。で、引き取られて、半年くらいして心臓発作で、亡くなったんですが、このお父さんがですね、何の楽しみもないな、もう何にもできない、どこにも行くことできない、そう言って、息子さんの、牧師をしているこの息子さんに漏らされたそうですけども、確かに老いるということは、まあ、若い皆さんはまだ完全に実感がないと思いますけれども、老いるということはいろいろなものを失っていきます。いろいろなものが私たちから引き剥がされていきます。大切なものの一つ一つが私たちから奪われていくわけです。ですから老いるということはある意味苦しいことでもあります。しかし、今日私たちが覚えたいことは、老いるということの中に最高のチャンスがあるんだということです。人生における最高のチャンスがある。それは何かというと、人生で最も大事なことを悟るチャンスがあるということであります。人生において何がなくてならないものか、最後に何が残るのか、何が人生において価値があるものなのか、それを 本当に悟ることができるのは、ある意味、老いが来た時に悟ることができるんです。いろんなものに恵まれて、体力もあり、気力もあり、お金もあり、時間もあり、いろんなことがある時には気づかない。しかし、すべてが失われた時に、最後に何が大事かということは分かってくるんです。もうだいぶ前になりますけど、朝ドラで朝が来たというドラマがありましたけれども、朝岡朝子さんでしたっけ、ね。広岡、だいぶ朝、気に入って朝つけすぎましたけど、広岡朝子さんという、三井財閥の、お嬢さんだったんですけどね、まあ、まだ番組見た方は覚えてらっしゃるかもしれないですけども、大名にお金を貸したりする裕福な家に生まれたんですが、明治になって、もう大名の人たちは没落していくわけなんですね。そして、貸してたお金が回収できなくなったわけです。それで金融業も危ない状況になったわけですが、そういう中で、嫁ぎ先でですね、まあ、あまり頼りにならない夫がいましたので、もう頑張って実業家として、活躍するようになられてですね、まあ、今の大同生命の創立者と なったりですね、まあ、炭鉱事業をしたりとか、また日本女子大を創立して、そして女子の教育のために力を注いだ方でしたけれども、60歳になった時に、急に彼女は教会に行く決心をしたんです。本当に実業家として、もう女性実業家として、日本中から知られるようになっていたんですけども、すべては順調にいっていたんですが、何をもってか彼女は60歳にして初めて教会に行くようになったんです。で、それには理由があったんです。彼女は拳2つぐらいの大きな乳がんにかかっていることが分かって、そして、手術を受けるわけですが、明治の話ですから、乳がんで手術を受けるということは、もうある意味、死を覚悟しなきゃならないことです。それで、彼女は身辺整理をして、覚悟をして、手術台に登ったんですけれども、その時に、彼女はですね、不思議な、なんか人間を超越したものの感覚を感じたそうです。神様がいらっしゃるような感覚を感じたそうです。これって何だろうなと、不思議な思いに満たされて、彼女は、そうだ、教会に行ってみよう。聖書を学んでみよう。そのように思ったそうであります。それで、この、広岡朝子さんはですね、教会に行くようになったわけですけども、そこで、牧師の導きを受けて聖書を学ぶようになるわけなんですけれども、宮川という牧師から聖書を教えてもらうようになりました。そして聖書を読んでいるうちに彼女はこのように悟り語っています。自分の傲慢さが分かって、今までの生涯が恥ずかしくも馬鹿らしくも思われてきて、悔い改めの気持ちでいっぱいになりました。そして洗礼を受けて70歳で天に召されていきましたけれども、その前に彼女はこんな風に自分の証を書き残しています。その後私は休むにも働くにも、神の御言葉を離れては何事も住まいと決心いたしました。昔は義教心や国家のためという動機だけで、人の世話や世間のことをしてきましたが、今後はすべて個人のことも家庭のことも社会のこともことごとく、神の御旨ということを標準としてやって行きたいと思います。不思議にも神の御用のために働く身には、いよいよ新しい命が加えられ、恩寵はいよいよ豊かになるのを覚えます。これでこそ生まれた甲斐があると思って感謝のほかはありません。そのように書いています。私たち、本当にこの敬老の日にあたって、命を支配しておられる方、私たちの人生を支配しておられる方がいらっしゃるということを覚えたいと思います。そしてこの方に私たちに許されているこの地上の人生を委ねて、この方の栄光のために生きるものでありたいと思います。この地上の人生生きる間、様々な痛みや苦しみがあります。精神的な苦しみ、 また肉体的な苦しみ、痛みがありますが、あらゆる苦難の中で、イエス様の皆を呼び求めながら、本当に真剣にイエス様に近づいて、必死にイエス様に求めて生きていこうではありませんか。この方が今も変わらず生きて働いておられる方であることを覚えたいと思います。お祈りしましょう。今一緒に祈りましょう。ハレルヤ。感謝します。